デラ時代175回、私デラパーソナリティメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひすやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
まあ別に今まだ夏だと思うんですけど、気候的には
まあまあ一応暦の上では、
そうですね、まあ収録時点で9月の上旬ぐらいなんで、でまあ実際今そんなに暑くはない、
うん、
しむしろ例年と比べたら涼しいぐらいだと思うんですけど、
なんか9月のね頭ってもっとねまだまだな時期だったと思うんですけどね。
いやそう、なんか7月、なんか気になって調べたら7月ぐらいにはなんか例年を超える暑さみたいな、今年はめちゃくちゃ暑いみたいな話だったらしいんですよ。
へへ。
なんか最近が全くなんかめちゃくちゃな天候だから全く覚えてなかったけど、なんか7月ぐらいはなんかそもそもなんかあれじゃないですか、ヨーロッパの方で今年の夏めちゃくちゃ暑いみたいな話で、でそれが日本にもやってきたみたいな感じだったらしいんだけど、
うん、
なんか今どこ吹く風って感じなんですけど、それはそれとして湿気がやばい。
あー、湿気やばいね。
あー、本当ありえないもんね。だから今普通に気温だけで言えば窓開けてりゃいいんだけど、湿気やばすぎてエアコンつけてる。
ああ、そう、俺もそのあの今日うっかり部屋干しして家出て帰ってきたら、はいはい、もう全てが終わりってたので、あ、泣きながらもう一回洗濯してコインランドリーって。
いや、そうっすね、まあこの感じで部屋干しするとなるともうエアコンガンダキで、
いや、そう、
もう祈るしかできないから、
いや、もう全然ダメやこれと思って。
でまだ雨も続きそうだからなんとかしてほしいんですけど、
うん、
まあ私そんなやっぱ日本の異常と言っていい気象から逃れるためと言いますか、まあ、もしくは会社からの命令と言いますかで、ちょっと海外出張行ってまして、
2
週間ぐらい前に。
絶対気候関係ないっすね。
でまあちょっとどこ行ったかっていうのを明かすといろいろバレるんで行き先は言えないんですけど、途中トランジットが発生して、特に帰り、
うん、
それがフィンランドのヘルシンキだったんです。
はあ、ははあ、
フィンランドのヘ
ルシンキ、結構遠いところ行ってたんですよ。
そう、まあ、ヘルシンキから、まあ、ヘルシンキって結構空港で、私も初めて行ったんだけど、普通に空港内の看板とかになんか日本語が書いてあったりして、結構日本からのこう特にヨーロッパとか、まあ、アフリカもなのこう行くハブみたいになってるから、ここまででここから先どこ行くかあんまりバレづらいと思うんだけど、まあ、ともかくそうヘルシンキのトランジットが帰りで6、7時間あったのかな確か、
うん、
だったから、まあ、せっかくだし外でかと思って出て、でまあアイノラっていうシベリウスが半生を過ごしたっていう家があって、
へえ、
そもそもあれですね、ヘルシンキの空港って言ってもヘルシンキ、まあよくある空港と一緒でヘルシンキ市街地からちょっと離れてるから、ヘルシンキ市街地に行くには電車で南側にこうバーって走る必要がある、
うん、
だから一緒に同行した人とかはそっちに行ってこうヘルシンキ市街地楽しんだりとかしてたみたいなんだけど、私も一人単独行動でこう別れてすぐタクシー拾って北側にブーンって走ってそのアイノラって場所まで行ったんだけど、
ああ、
そのなんか そこのあれの中でタクシーの中でめっちゃ話しかけられて、
はあ、
お前英語喋れんのみたいな、まあそこそこみたいな話、なんか怪しいに来たらなんかビジネスで年齢どれぐらいって、まあ、今年30何歩でみたいな、今独身みたいな言われて、まあそこはまあいいじゃないみたいな話を、
めっちゃ話しかけられるよ。
いや、そう、 家族構成とか仕事内容まではさすが言わんけど、なんかそういうパーソナルを丸裸にしようとしてきたから
ああ
まあまあまあ本当半分嘘半分ぐらいで喋りつつ、
はいはい、
あのついて、あ、ここはシビリウスの家かと思って、まあ本当に、まあ、田舎ってほどではないけど本当になんか大自然の中みたいな感じで、で普通になんかシベリウスの作業スペースみたいなとこも博物館として、博物館っていうかあの本当にそのまんまの形で保管してあったりしてよかったんだけど、なんかそのアイノラっていう区画の中になんかサウナが建ってて、
お、
いわく、まあ、使えないサウナなんだけど、あのシベリウスが生前使ってたサウナだみたいな。
へえ、
まあ言われてみりゃ確かにそうだよなと思って、あのフィンランド、まあ、サウナってフィンランド発祥のものだから、それはフィンランド人はサウナ好きだし、うん、シベリウスもフィンランド人だからそりゃサウナ好きだよなと思って、なんか
まあ端くれ、
端くれもな、もう本当にど真ん中、
まあまあそうか、まあ
そう、しかもなんか書いてあったのはそのまあ博物館的になってから説明書いてあって1900年で頭に立って、で1926年だから1回なんか老朽化で潰れたんだけど、だからその年のうちに建て直したみたいな書いてあってめっちゃ入りたいじゃんと思ってサウナ
もうサウナを最優先で建て直したい
そうとか、まあ他にもいろいろこうあったりしてよかったんだけど、まあそれはそれとして、あのやっぱ今話してみて、フィンランドで言ったらサウナなんですよ。
うん。
で、まあ、どうしてもこのヘルシンキトランジタルってなってからどうしても行きたかった場所あって、
お、
いわゆるあの湖サウナってやつ。
湖、あ、湖、
あのだからサウナ入ってそのまま水風呂じゃなくて湖に飛び込む
やつ。あ、いいっすね。
あれやりたいなと思って、その後またタクシー拾ってっていうか、まあウーバー使って、
うん、こう
タクシーでまた行って、
うん、
その時もお前日本人かみたいな言われて、あそうだよって言ってたら芸者忍者みたいな言われて
まだいるのそのやつ
そのなんかこの侍の映画見たんだよみたいな言われて、
おお、
あでも芸者忍者とか言ってる、あと天ぷらとかねとかって言ったら、あはははとかって笑ってて、フィンランド来るの初めてかみたいな、フィンランドノルウェーの方がいいぜみたいなこと言われて、なんでそんなこと言うんだよ、なんでそんなこと言うんだよと思いながら、あの行って、そう、で、うちのもうお金払って、で向こうのサウナって水着とか必要だから水着レンタルして、
うんうん。
でまあ電気サウナもあったっぽいんだけど、入ったのは薪サウナで、何か、
おお、いいじゃん。
構造としてあれなんで、あのまずカフェ併設みたいなところでそのサウナに入る権利みたいな、あのリストバンドとあとその水着レンタルみたいなのをやって、でそっから別な建物、その湖のほとりにあるところの脱衣室まで行ってそこで着替えて、でまたそことは別でなんか5、6箇所サウナが立ってるんです、サウナ棟が、
はあはあ、
それで好きな場所を使っていいみたいな感じで、
お
ー、なってて、で、まあ、まず近くのところ入るかと思って近くの薪サウナのとこ入って、
うん、
でもう周り向こうのサウナってその水着履いて男女混浴だから、こう、まあ、女性とかもいらっしゃる男性のようなもう北欧の人っていう人を感じなくて、
はいはい、バイキングみたいな人、
その間にこう座ってこう温まって、
ああ、
で外バーって出て湖やってバシャン飛び込んで、
ああ、いいっすね。
気づきましたそこで、
うん、
日本のサウナあんなもんサウナじゃないっす、
え
あ、もう気づいた、あ、これがサウナなんだと。
ああ、どう違う、
あのやれ日本のサウナは大企業で整うた、
ああ
やってるじゃないですか。あんなものは、
ああやってる、
湖飛び込めないから苦肉の策で狭いスペースでやってるに過ぎない。外気浴で整うなんてものは、あの湖がある環境だったら湖飛び込んで、うん、あの自分は正直泳げないから湖飛び込んでそのままプカプカ浮いてるだけだったんだけど、もう現地の人たちはもう湖バシャン飛び込んでそのまま遠泳してた。もう湖
遠くまで遠くまで泳いでた。
そう、そんな湖ってでかい湖じゃないんだけど結構橋がかすむぐらいの広さ、でかさの、だから本当になんか見えなくなるぐらいまでバーッと泳いでって、そっから U ターンして帰ってくるみたいなやってて、でそっから別にあの外気浴で整うとかもせずに、そこでうわーなんかよかったなって言ってまた入っていくみたいな。いやだからもうそこで湖の中でバシバシこうやって泳いでバーって大自然の中をこう駆け回ってること自体がもう整うということなんだなと思って。
はははは。
だからあのそんなサウナ入って水風呂入ってで椅子に座ってあー気持ちいいなんかやってるのはあのなよなよした
え
その狭い土地でもうこうやってるこう商業主義にとらわれた偽物偽サウナ、ね、
言葉が過ぎるぞ。
本物っちゅうのはやっぱその整うなんかいらない。あの
価値観変わった、
価値観変わったっていうかもうあのこれはもう日本でサウナ入れないなと思ったその時に。
ああ、
でまあ、その後、まあ時間的にもちょっとあんま余裕はなかったから2往復3往復ぐらいして終わったんだけど、その時に、まあ、3往復目ぐらいかな、まあ、せっかくちょっと頑張って耐えてみようと思ってこうやっぱ日本男児たるものをやっぱこの極東の大和魂見せつけてやるぞと思って、その他の屈強なフィンランド人の間でこうこいつらよりも長くいるぞと思いながらやってたのに全然勝てない。
はあはあ、え、いるってことずっと。
あの、まあ、まずちょっと端折っちゃったけど、2往復目3往復目はあの1往復目で行ったところでは別の建物のそこも薪サウナだったそこ入ったんですよ。で入った時に、うん、結構なんか特徴的なサウナハットかぶってるピカチュウみたいなやつかぶってる。
ああ
男女のカップルみたいなのがいて、
ああ
こいつらに負けないぞと思ってこう耐えてたんだけど、うん、もう耐えられなくなって、あ負けたわと思って出たで湖に飛び込んで
ザブンだ。
でそこで、まあ、ちょっと何分ぐらいか分かんないけどこうプカプカ泳いででまた登って、よしもう一回最後行くぞと思って入って、まだいるん。
はははは、はい、しかもカップルで、うん、
カップルで。でもうどんだけいるんだと思ってこうまた座って、でももう途中熱くなって耐えられなくて、でもその二人まだいるん。で耐えらんなくてこう出てってこう水に入って、あもう時間的にもきついしもうこれが最後だなと思って出ていくぐらいで、その二人出てきバーって出てきて、で湖バンって飛び込んでそのまんまもう湖の向こう岸まで泳いでってて、
あもうフィジカルがもう全然違うな。
あもうやっぱどれだけ小さいサウナで生きてたかっていうのを思い知らされた本当に。
あ
その耐えて耐えて耐えて耐えてて、もうそこでやっぱ日本やっぱ我々の思うサウナってやっぱこう耐えてその後水風呂入ってこう溶けるみたいなこういうイメージだったんだけど、
あそうね、
向こうの人は多分耐えて耐えてバネをこう縮めて縮めてもう圧力が溜めて溜めてで外出てバーって泳いでもうこう圧力かけて溜めて溜めたバネをもう発散させて思いっきり伸ばすみたいな感じなんだなと思って、はい、もうちょっとそのマインドから違うわと思って、
ああ。
やっぱな、まあ、日本でもまあ水サウナあるっちゃあるっぽいけど、まあ、北海道とか長野とかで、だからあんまり気軽に行けるもんでもないし、
うん、
ただなんか そういうなんか考え方の気持ちは大事にしようというか、そのやっぱ本当にサウナにリスペクトを持つんであれば、そのやっぱこう商業主義にとらわれた日本のこう本当個室で水風呂もない、なんか水シャワーだけあってこれプライベートサウナだみたいな言ってるやつなんかに言うんじゃない、なんかそういう
本物
やっぱマインドなんだなと思った、サウナって、
はあ、
やっぱ
もう体験もう真偽体の進化なんだ。
いや そうもうサウナ入ってなんかロウリュとか、ね、石に水かけるみたいなやつあったんだけど、やり方わかんなくてちょっと覗き込んであれかと思ったら声かけられて、なんか最初フィンランド語で喋られたんだけど、あわかんないから、あソーリーみたいな感じで言ったら、なんか水のかけ方わかるかみたいな感じで英語で聞かれて、いやちょっとわかんなかったみたいな言ったら、教えてやるよって言って教えてもらって、こうやってここを開けてここに入れるんだみたいな、じゃあやっぱそういう助け合いの精神、うん、
余裕がある
余裕がある、
外人にそうサウナのやり方を教えてくれるんや。
まあそこが結構有名っていうか、ね、空港から結構近い場所だったから観光客多いっていうのはありそうだけど、それはそれとしてやっぱそういうやっぱ精神もあるし、ただやっぱりサウナだから そこでこうやっぱ石に水がバーってかけて、しかも向こうはなんかちょろってかけるんじゃなくて、もう尺いっぱいにバシャってかけるから、もうかけた瞬間にありえない蒸気が飛んできてでこうバーって受けて、もうその瞬間にもうその地元の人たちもあーみたいなこと言ってて、多分英語で言うとこのおーシットとかそういうこと言ってたと思うんだけどなんかやっぱそういう一体感、まあ日本でもそこはあるっちゃあるけど、ただそのそれはなんかバンコク共通でそうなんだなっていう、その熱い熱波が来た時にあーみたいになるみたいななんかそういうとこも含めて、いやめちゃくちゃ良かったんで、
ああいいっすね。
ヘルシンキ行く機会やったらぜひ。
ああそうですね、へえ。
まあなんならそれのために行ってもいいかもしんない。
お
し、まあ別にそうサウナとかもう私は偏ってるからサウナとあれしかシベリアしか行かなかったけど、他の人たちは街並み見てでなんか市街地でトナカイの肉食って帰ってきたらしいからなんか普通になんかそういう楽しみ方もできるし、あのよかったらこのラジオを聴きの皆さんもぜひ本物のサウナ試してみてください。
モノホノね。
モノホノ、というわけでメール来てます。
はい。
どこまで読んだっけ？これ多分読んでないな。メデラジネーム栗山ですさんからいただきました。
栗山です。嫌な予感がするな。
メールアドレス、クリクリラブラブショウヘイヘイアットマーク。
叫んだよ。
あの、あれだ、あの、嘘だと思ってるから読み上げてる。普通にメールアドレス読み上げるラジオってやばいよな。
確かに。
昔、クリムシチューのオールナイトニッポンで、ラジオネーム載ってんの本名読んでたみたいなノリあったけどほんでその古き良きおおらかな時の文化だよそれってまあ いや本文いきます。クリフェッショナル超一流の流儀。朝8時栗山の朝は遅いクリクリクリクリよく寝たクリね翔平何やってんだろう ね、目覚めてまず行うのはマナ弟子将兵の確認だ。常に将兵の周りに5人、監視員を極秘裏に置いてるクリオ。何かあったら大変大変遅っくりね。朝ごはん、トレーニングメニュー、ラジオのお便り投稿、おにぎり作り、日々の将兵を見つめて13年、自分の人生より将兵に命をかけている男の思いは重い。僕ね、最近思うんですよ。メデラジ、更新頻度が翔平のスケジュールと合ってないんです。もっと LA の動向を見てほしいですね。翔平のサードプレイス。いや、ファースト。うん、やっぱりマウントなのかな。このラジオ、もっと自信持ってほしい。リスナーがあってのラジオだし、ファンあっての野球でしょ。そういうこと、とても大事だよね。栗山のお昼はすごい。
あ？
クリームあんみつ、栗全のっけモンブランソースあえ、翔平が大好きなファミマのおにぎりと多いお茶を毎日食べてくる栗。本当は翔平と食べたいけど忙しいからね。無理言っちゃいけない栗。栗山の夜は早い。
は？
19時、もうベッドに入る。翔平はよく寝るでしょ。あれは僕が教えたの。寝るのが一番大事。それでは See you next time。 ってことで、あの栗山さんなのか清金さんなのか分かんないですけど、
なんでまだ栗山監督の話してんの。まず
もうだって今の今野球好きになったような世代って栗山監督知らないでしょ。もう新庄監督だし、代表もイバタ、国母、今誰だかちょっとパッと出てこないけど、いやだから、まあ、いろんな方のメールが来るのありがたいですね本当に。
もうちょっと時間の無駄というか。
メデラジネーム、夏も近づく88夜なんて日々はなかったんだろう、たかし。一番面白いメデラジしか聞きたくないヌアップ。リスナーメデタミメデージョとあまたいるメデラジリスナーの中でも意見が分かれやす分かれる宗教論争、いつのメデラジが一番面白いのか。東洋町の超有名ラッパークソメデってパーティー、波茶って書いてパーティー、波紋済みと CI さんが選ぶ歴代メデラジ傑作選をお送りする。あとダイムスター歌丸さん、いつゲストに来るんですか。
ないです。
アンジェリーナ3分の1と、ウガキミリミサト、ウガキサトサクラ呼んでほしい。伊集院光はいいや、くどそう、各偏見。
なんで声優を呼びたいのずっと。
丸一、メデラジ過去第5世代。この頃はね、お便り来ると全部英語に翻訳してから日本語に翻訳し直して読むのがシャレオツとか言ってた時代だね。ひねくれたひねくれた中央線沿線のバンド版みたいな曲が多かった。丸二、ミディラーディ、なんかラルカンシェルみたいなスペル。在留外国人向けの放送してた頃だね。なんか洋楽っぽい感じの TYC の曲かけてたけど、あれ全部あれだよね。ヤカピーが高校の時に作った曲で、訳すと顔真っ赤になる感じの歌詞でメロコアを感じた。丸さん、レッツゴーメデラジ。バブル真っただ中だからこの頃はやばかったよね。ケーキで全部落としたから生前葬やろうぜって2億ぐらいの葬式やったり、バス丸ごと爆破しながら中で放送したり気が狂ってた。ゲストはガイタレばっか出てたし、日本が一番明るかった時代だよね。メデラジも毎週5億円配っててなんかおかしかった。構成作家の村上さんがあの村上春樹になるなんて思わなかったのよ。丸4、 目で星ラジ。うん、そうだね。この頃はリスナーを子供向けにしていたから内容がほとんどコロコロのギャグ漫画みたいな回だったね。一回浦安鉄筋家族と先駆け男塾のセリフでしりとりをするから本当に面白かった。寝る寝る寝るねを徹夜で寝ると寝徹夜で寝ると寝るをやったかよ。なんとかして動画流してくれないか。みんなでハガキ送ってたわ。丸五、あなたの耳の恋人メデラジオ。あー、これはね、通好みよね。戦中だから検閲入ってピー音ばっかで何言ってるかわからないのが2ヶ月ぐらいあったのよ。途中から10分に1回話した内容が大丈夫だったかと憲兵に申し開きするコーナーやってて設置がなかった。マイクも徴用されて後半は地声でやってたね。サインコサインダバインってタイトルコール全然おもろなかったよね。流行ってない。
おもんな、おもんな。
丸六、メデラジチに点々。これはやばい。江戸末期だからほんとすさんでた頃の放送回。3回に1回はスタジオのどぐらい土ぐらい切られてたし、ゲストが追いはぎとかあってた。メデッチは普段全裸で歩いているからみんなドンビーって襲われなかったけど、ヤカさんはもうね大変だったらしい。当時の音源は貴重だから文化庁が、原本持ってんだよ。結論、お前の中でのメデラジオを見つけろ。かっこ宇都宮南大門の 12.5 メートルプールでシンクロを披露するも周りの客に本気を怒られた久坂さんの反省の弁。
なんで南大門に15メートルプールあるの知ってんだよ。
地域の変わり者のちいかわの久坂さん。
ふざけんなよ。誰がだよ。誰がだよ。
小さい頃から変わり者の方のちいかわちいめでさん。ゲストのあくみ二郎さん。マンダロリアンはもう見た？
あ、スター、ね、
今期の派遣だよ。ラジオ体操第75、ランゲルハンストの働きを鍛えるを急に始めて、社会と地域から一目置かれる存在だったお二人の運命やいかに。前回のシャープ174、機材を買うために仲間を売る、これっていけないことでしょうか。そんな人の心とかないんか。会で初期メデラジのすさんだ雰囲気を感じる神回でした。
そう
なん。久坂さんはめでたいさん所有のカナダの土地、メデ族の NFT アート、めでたいさんの情報、かっこ実は耳が2つあるなどをバザーで売る一方、めでたいさんは久坂さんの昔のライブ映像、ブロマイド、TYC の有価証券を闇市で売ってることが判明して、お互い喧嘩を売り合っていたという謎の回でしたね。仲間も機材の一つなんだと思わされる武田信玄イズムを感じました。互いの売りって何なんだろうと思ったのですが、売りだけにキュウリを食べて仲直りしたことについてはほっこりニコ塗りでした。そんなわけで今日のテーマは林原めぐみ、今日の日はさようならか、マジでヤバくて仲間を売ってしまった時の話か、最近している肉体改造かっこ耳を増やしたい、ポマイラが本当にメデラジーに求めているないやつを教えてくれメンス、世間に対する漠然とした不満を語っていただけるだろうか、お分かりいただけるだろうか、かっこ久坂さんがハトコに頼まれて書いた読書感想文から一部引用していますということでいただきました。
いや、ちょっと許せないっすね。
どれ、私が TYC の有価証券売ってたとこ。
違う、地域の変わり者、略して地域変わり夜回りされたこと。
なんかいろいろテーマまた送ってくれてますけど、パッといけるやつないかな。
パッといけるやつ、いや、任せるよ。何選んで一緒や。
最近している肉体改造とかあります？
うわー、それね。あ、でも、あ、これ最近って悲しかはちょっとまあ置いといて、
はい、
あの去年ワンマンやった、梅東やったじゃん。
あ、やってました。はい、
私あれのためにあの8キロ絞ったんですよ。
まあ、一見はジム通ってたとおっしゃってましたよね、確か。
うん、ラジオで行ったかちょっと忘れたけど、
うん、
あのジム行ったし、飯もこうあの結構極端に減らしたんよ。
はいはいはい。
そしたらなんかちゃんと痩せた。で今は、今それ全くやってなくて、引っ越してジムを解約したし、そのちょっと3キロぐらい戻してるんだけど、
やっぱや続けないと戻っちゃう。
いや、そうそうそうそう、
うん、
でも一番やばかった時にはまだなってないけど、でも油断してると危ないなっていう。
だからもう最近してるというか、これから気をつけていきたいみたいな話ですね。
いや、そうして、
うん、
して今やば、今戻ってきてて、これから頑張んなきゃ。
はいはいはい。
いや、でもこれ頑張ったよね、これね。
いや、
さすがに、
そのいろいろ話ちょっとお伺いしてましたけど、結構よくいろいろやってらっしゃったと思いますよ、当時。
うん、いや、あの、いや、その結構月並みになるけど、そのあ、ちゃんとやれば痩せるんだってなったというか、そのなんて言うんだろうな、正直さ、まあワンマン成功させたみたいなのってさ、
はいはいはい、
こう当然メンバーの力やスタッフの力、何より来る人がさ、来てくんなきゃさ、成立しないからさ、とてもじゃないが僕が頑張ったからとかじゃとは言えないですよ、
はっきり。まあ、いろんな要因があってってことですよね。
そうそうそうそう、みんなが、うん、皆さんがこういろいろあの尽力してくださったり、こう応援してくださったりして、まあ結果的に、まあ運よく、本当に運よく、あのいい結果になったっていうことだけど、こう痩せたは 100% 俺のおかげだもんね。
いや、まあそうね、そのそれが TYC ワンマンの成功につながったかはともかくとして、その痩せたという事実に関しては久坂さんのコミットしかないわけだもんね。
いや、そう、それがね、かなり自己肯定感を上げた。
うんうん、いや、いいっすね。まあいいっすねっていうか、今はちょっと戻しつつあるっていうところであれだけど、その当時はなんか良かったですね。
一回、そう、一回やったっていうのがでかかった。そのジム行ったの自体も初めてだったし。いや、でもそういう体験ができたのは、なんかちょっと経験というかができたのは、あ、自分できるんだっていう、まあ、あれができたのはちょっとでかかったかな。
一回前頑張れば痩せられるっていう、なんかそういう指針が見えたっていうだけでも大きいですよね。
いや、そうそうそうそうそうそう。
そういう意味でいくと、私普通になんか金節約するためにジム解約して、別になんか何の目的達成もしてないというか、別になんか痩せようと思って行ったわけでもないし、とはいえやっぱ年々代謝が悪くなってきて、こうほっとくと体重が増えるようななんかあれになっちゃってるはいるけど、なんかズルズルいっちゃってるから、
はい、
見習っていかないといけないですね。
確かに。あ、で俺今現在行ってなくて、今休んでて、
はい、
で使ってないからさ、その時使ってた水筒を、
水筒ね、うん、
うん、入会した時こうキャンペーンもらって水筒を、まあ、今の職場が、まあ、冷水器があって、みんなそれをみんな自分のやつに入れて飲んでるから、俺もなんか水筒持ってあげなかった、 あれがあるやんと思って、それずっと使ってたら、うん、あのめちゃくちゃエニタイムのロゴ書いてあってあの職場の人に「俺やってんの?」って言われて、あ、はい、あの前みたいな、なんか「ええってなって
情けないというか、そこは胸張ってちゃんと「あ、言ってるんすよ」とか、ね、最近 ほら肉体変わったと思うでしょみたいな、やっぱかましていかないと、
ええ、毎日持ってってるから。
別にあれだな、その地方の弱小フィットネスジム行ってたから、
ああ
特に何にもないし、本当に行っただけでやめて何にも残らないし、何も成してないし無だったな。
別に
全くなんか、うん、金払ってただけで行かなかったわけでもなかったんだけど、行ってたことによる積み重ねも目減りもない、何も。
あのこれ回しもんでも何でもないんだけど、その、まあ、エニタイムってマジで全国にあるから、
はいはい、
あの自分の入会したとこ以外でも入れんのよ。一応メインのとこは決めないといけないんだけどね。
うん、
であのメインのところ条件微妙に違ってて、一応メインのところの条件にあの回避とか引っ張られるんだけど、
はいはい、
でその話しかけた人も、あの実自分も最近はあんまり行けてないけど、まあ、やってたと。で、日本だけじゃなく世界にもあるから、世界のやつでも余裕で入れるらしいの、
ね、あ、それ聞いたことある。うん、
そう。で滞在先のホテルでも、おるやんのってピーとって入って、うわーすげーって、マッチョがあのガシのマッチョがいっぱいで、あのアジア人の普段着自分一人ですごすごと帰ったみたいな。
そこは大和魂見せつけて、やっぱさっきサウナの話じゃないけど、こうい
やだからお前は侍だよ。
まあそれは肉体改造の話ではなかったけど、まあ、あのこんなところでいかがでしょうかっていうところで、まあね、あともう一つ、はい、メール来てるんで、
なんでまたね、
あの最近メールがあんまりあの来てなかった反動が今来てる。メデラジネームネバーエンドレスサマーヨシコ過去終わらない445日目。最近はメールの相手をするのに疲れて4回2回のペースで AI 人格にメールコーナーの相手をさせていると噂のひしやかさん。
してないです。
最近は AI にアイデンティティを奪われて服を脱ぐことでしか自我を保ってないメテタイさん。こんばんは。2学期どうですか？
始まってないです、学生じゃないんで。
夏休みの宿題は終わりましたか？
ないです、学生じゃないんで。
前回の特に使う予定のない巨大なドラを買うために CD を売る、それって最高のロックではの回、ちょっとよくわからなかったです。
じゃあ違うラジオ聞いてます。
最近はラジオのテーマが高度化していて、めでたみが疲れているとか、もっと楽器を売って楽器を買うとか、分かりやすいテーマにしてほしいです。そんなメデラジン危機が知っていましたか？若者にはびこるメデラジ疲れ。
あ。
丸1、供給量が少ない。メデラジは2週に1回しか供給されないため、2週間を過ごすにはあまりにも素材が少ないそうです。0.5 倍速再生、逆再生、過去放送とのミクシングはもちろんのこと、人によっては耳コピして尺八で再現してメデロスをしのいでいるとか。
別に素材十分にあるだろ、多い方だよ、なんなら。
丸2、マウントメデオジとの戦い。メデラジの子さんリスナー、かっこオールドメデタミの中には、
オールドメディアみたいに言うな、
メデフェス行ってたわ、静香さんにビブラフォンを教えたのは俺。
いねえよ。
東洋町に住んでる。など、古くからのファンであることを振りかざす一部のメデ王子がいます。
ただ東洋町に住んでるだけだよ。
番組の対応が求められている。丸さん、お便り疲れ。お便りを書いている途中に審査会がアップされてしまうので、ネタの旬が落ち込むと特攻を諦めるヤングメデタミたちが実は多数。
知らねえよ。
結果先鋭化したメールばかりで大喜利戦争なのに参戦できないとか。丸四、東洋町温度、東洋町以外で踊れない問題。T TYC の最大のヒットナンバーにして最も多くの方が歌って踊れるあの曲が江東区以外では流れていない悲しみ、他局のリクエストにもどんどん送って布教していきませんか。
なんか急に普通の提言
ということで以上です。
あ、そうですか。
供給量に関してはあのメデラジを増やすつもりはないが、あの最近のトレンドやっぱ週1更新なんですよね、あのポッドキャスト的には。
ポッドキャストの、あでもなんかポッドキャストアワードとかやってるじゃん、ああいうのもそうなの。
ああいうのもまあ全部が全部じゃないけど、なんか週1更新の人が多いイメージある。
へえ、
まあ、最近は特にそのもともと海外のあれではあったけど、日本も結構ポッドキャストで収益化して、まあ、それでまあそれで食ってるわけではないけど、そこで何て言いますか、趣味じゃなくてそういうなりわいとしてやってらっしゃる方も多くいて、そういう人たちは週1でバンバン上げてたりするから、だから趣味でやってる人もそこに引っ張られてみたいなのは多い気がする。
あ、はあ、はあ、こうやって 2,3 週間に1回 1,2 時間はまあおらんか。
私 1,2 時間もおらん、あの30分
はいはいはいはい。いやーないね、1時間30分多いわ。
うん、
どう考えたって聞きやすいもんね。
どう考えたって聞きやすいし、あのやっぱ2週とか3週とか空いちゃうと、やっぱそこでなんかやっぱこう定着率が悪化するから、やっぱ週1コンスタントにこの曜日のこの時間に上げるっていうのがやっぱ大事なんです
よ。ああ、
でだから例えばまあメデラジアンカこう1時間2時間だらだら喋ってる、それを例えば30分に切ってやるでもいいし、そうです、はいはい、そうでもすればもうちょっとなんていうか聞く人は増える気もするんだけど、めんどくさいからやらない。
めんどくさいからね。なんか普通に長回ししててさ、なんかその普通に話の途中でこうフェードで終わって次の回その後半みたいなのは多分あるよね。多分
あるけど、やっぱなんかそれだったらそれ一発で出してよくないと思っちゃうんだよな。
ああ、
それって本当にだってあの何の合理性もないよ、切るのことに対して、ね、
すごそのあのなんだあの毎週出すっていう都合でしかないもんね。
そう、ポッドキャストに限らず、なんか YouTube の、 あの更新頻度高いところでもやってる、まあ、最近はあんまないかもだけど、ちょっと昔はそれこそ前編後編に分けてみたいな、
あったあったやってる
チャンネルとかもあったけど、
あ
った、なんか本当になんか再生数増やす収益上げる以外の合理性、なんかそれを視聴者に対する説明がつかない理由しかないから、
あ
だったら別に聞きやすい聞きづらいじゃなくて、やっぱと1時間取ったら1時間のもの出す方がいいと思うけど、そういうことを考えてるから、あのこのメデラジはいつまでたってもいい、なんかいうこう上に上がっていけない気もするから難しいよな。まあ、そこじゃないっていう説もあるけど、その再生時間とか頻度とか気にするのはもっと気にするとこあるだろうって説はあるけども、
あるけど、
まあとはいえ、まあ他のメール提言メデオジお便り疲れというまあいいわこれは。ということでメールは以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、でもあの本題というか、まあ前回の続きみたいな話をするんですけど、
うん、
あの、まあ、前回いろんな機材だの仲間だの臓器だの売って楽器を買う
んだみたいな話を
したと思うんですけど、あのそれでまあ、実際、まあ、工面ついたというか、まあ、ちょっと目処が立ったんで、楽器の方は注文して、まあ、実は届いてなかったり、届いてなかったりするんですけど、この話はまあ一旦置いとくとして。
ああ、届いたんですね。
まあ、その話は今はあえてしないんですけど、
うん。
それはそれとして、8月の半ばに演奏会がありまして、
はあはあ、
私の。一応私、他の楽器買う買わないとか以前に、一応コントラバスと楽器をやってて、そこで演奏会があったんで、そこに参加してきて、その帰り、一緒にコントラバスやってる人と一緒に途中まで帰ってたんですけど、
うん。
その時に、楽器を買う買わないみたいな話になって、その岸君も
コントラバス奏者同士で、
そうで結構わかんない、結構そのオケっていうか、そのどういう人が集まってるかにもよるんだけど、結構そこの参加したオケは割とそういう話に普通に練習後の雑談とかもなることが多くて、
うん、
楽器に見に行ったんだよみたいな、結構楽器オタクみたいな人が多いのかなっていう感じは
あるんです。楽器オタクであり、それはそれとしてオタク、
わーおー、なんですよで
絶対それじゃない
話して、そういえば丸丸さんっているじゃないですか、あの人も楽器また買うらしいっすよみたいな、マジっすかみたいな話してた。その人そもそも失念コントラバスを4、5本だか持ってて、
ああ、はあ、
ちょっと具体的な話はあんまり聞いてないっていうか、聞いててもちょっと特定につながるかもだから言えないですけど、4、5本持ってらっしゃって、そこにさらに追加でもう1台買うみたいなこと考えてるみたいで、
ほう
みたいな話で、いやすごいっすよねあの人みたいな、しかも普通にでかい一軒家とかじゃなくて、普通にいわゆるマンション的なところに住んでるから、どうやって置いてるんですかねみたいな話をして、
あ
でそんな楽器他の楽器だったらまだし、コントラバスってそんな5台とか6台とか持ってて使い分けられるんですかねみたいな話をして、でそしたらその一緒に話してた人が、いや、ね、2本とか3本だったら分かりますけど、5、6本だとさすがに場所も取りますし難しいですよねみたいな、で例えば2本だったら4弦の楽器と5弦の楽器みたいな使い分けられるし、で、
うん、
3本だったらそこにソロの楽器とかもあるから、そこまでは全然分かるんですけど、5、6本だとさすがに場所も取るしみたいな話、
うん、
いやちょっとすいませんって、ちょっとそのもしお言葉というか申し訳ないんですけど、普通はコントラバス1本だと思うんですよみたいな
はっきり込んだあなたが、
えって言われてあ、すいません、一応ちょっと私まだちょっと人の獣の道に行ってないというかあれなんですけど、いやもちろんこのラジオでも話したことあるかもですけど、私も一時期ちょっと楽器新しく買った時に前の楽器を手放すタイミングとかずれて、しばらく何ヶ月か家に楽器コントラバスが2本あった時期があるんで、全く人のことは言えないんですけど、普通は1本だと思いますよ。あれ4弦だったら4弦、5弦だったら5弦で、もうずっとそれを使うっていう感じだと思います。えって言われて、あ、まあそっか、でも特殊形状こういう楽器とか欲しいっすよねみたいな、まあそれは分かりますけどみたいな、いやまあ確かに分かる、あそうっすね、日本はあっていいかもしれないですねみたいな、ね、最後ちょっと丸め込まれたんだけど、
折れたんだけど
説得しきあディベートで負けたんだけど
押し負けた
みたいな話があって、多分、うん、伏せやかさんも前回のな話の途中でそのギターとかベースとか何本持ってるみたいな、しかもギターは結構役割の近いギターを何本も持っちゃってるみたいな話をされてたと思うんで、
うん、
その今回、前回断捨離みたいなものを減らすみたいな話しといて、次真逆のトピックなんですけど、 同じ楽器を何でも持つってことについてちょっと話そうか
なと、はいはい、
思ったわけですよ。
であなたはあのなんて言うんだ、否定派じゃないけどそのあんま持たない派。
そう、私は結構な明確に使い分けができるんだったら持つことに意味はあるけど、なんか全く同じ、例えば、まあ、コントラバスの話どれだけ伝わるか分かんないけど、あの予言の楽器を2台はあのちょっと役割として被るからないかなっていう、
はいはい、
予言と語源とか、あと、まあ、ソロチューニングで置いとくことがあったら全然分かるけどっていう感じですね。なんでそういう意味だと全く役割の同じ楽器は置いとくのは、まあ否定までは言わないけどあんまり自分は使い分けられないかもと思っちゃうタイプ。
はいはいはい、まあそうですね、私はスペースさえ許せばあればあるほどいいと思っている
ここでもディベートか
まあでも言い訳させてもらうと、私は実際はスペースは有限だし、
うん、それはそう。
これ放送内で言ったっけ、あの私が持ってるやつは今はそのもう違いを説明できない2本は持ってない。
なんかチラッと話してた気はするけど、うん、
あの近くてもそのなんか完全にもう上位互換と介護感みたいな、うん、完全に代替可能みたいなやつは手放してる。
はいはいはい、
それ過去に何本か手放してんだけど、入れ替えというか、
うん、
でそれはその完全代替可能なものであって、あの今あるのは全部違う目的を持って持っているので、
その違う目的っていうのはなんかどの程度まで違う目的、例えばあの、まあ、まあちょっとギターで適当なこと言うとあれだけど、ベースで言うとあのまあジャズベトみたいな、
はいはい、あこれで言うとジャズベとプレベはそれぞれ持っている、
うん、
でそれはなんか確かに今の話で言うとなんか使用用途的には全く一緒で、もう音の違いというか音の好みでしか切り分けはできないね、それで言うなら。
まあジャズベとプレベがあるのはまあその種類が違うって見なしていいとは思うんです、私は。
あ
だからここでやり玉に上がってくるのはジャズベが2つあるとか。
あなるほどね、それはね俺は少なくともしてない。俺はしてないのよ。ただ、してる人は見たことある。
ギターもない。
ギターも。
そう。
あ、ギターもない。
テレキャスが2つとか。
あ、ないないない。それはない。俺はない。
あ、じゃあまあ、それだったらまだ、まだ人の道じゃないですか。
ああ、そっか。そのパターンだ、あなたの出くわしたパターンだと予言がいっぱいあるみたいな。
そう、あのまあだから、まあ、楽器なので出音が違うとかもちろんだからアクリ音クレア音とかいろいろあるのは重々承知した上で、あの同じ機能を持った楽器が複数存在するっていう、
あの材違いはどうする？
それで材違いはこのケースでいくと同一として扱う。
はいはいはいはいはい、これ材違いでなんか違うんだよみたいなことを言い張る人いやまあ違うんだろうけど、
いやそう違うんだよって言う人がいるし、まあ言い分だけ聞くとわからなくはないけど、
これあるんですよね。
そこまでいくとなんていうか機材を買ってるっていうのはコレクションがコレクションの方に寄りすぎてる気がするその、まあ、人生なんか長いようで短いですし、ましてや、まあ、仮にプロだったとしてもそのなんか24時間365日弾き続けてるわけではないでしょうからあのそこの違いが如実に言ってるようなことをやってる人っ って多分プロを100人が洗っても別に100人が100人そうだってではないだろうし、まあ分かんないですけど、割合としては少ない方なのかなとは思う。でましてやアマチュアだったら言わんや。でそういう意味で言うと、あのまあアマチュアだからコレクションだったら、コレクションだって言うんだったら十分わかる、それは。
ああもうこれはもうそれぞれコレクションですと。
そう、あのだから私は例えばギターだったらギターが好きで、
はい、
で、まあ、こういう、まあ、これはこういう材質で、これは何年生のやつでみたいな。だからまあちょっと、まあ、悪い言い方に聞こえちゃうかもだけど、まあ、フィギュア買ってるのとは変わんないような、
はいはい、
あれであれば分かるんだけど、なんかいや ここは出音が違うからとか、なんかそう言われると本当に心の底からそう思っているのかってちょっと思っちゃうところはあるかも。
はいはいはい。
あ、まあそういう意味だと、まあ、出音が違うのはまあ分かるんだけど、なんか本当にそれだけで買ってなんかそこのバリエーションのために買ってるわけではないっすよねみたいな、
まあ、バリエーション目的、
まあ、本当になんか狭い、ここの例えばこの音が好きで、ここの音の差分が好きなんかを出したいからっていうん、理由としては分かるけど、それもなんかコレクションに寄ってる気もするし、
うん、
言うんで、まあだから否定派ではないにしても、なんか理由とそこなんか実際の状況みたいなのの整合性はなんか合っててほしい気がするんですね。
ちょっと言いたいこととブレるかもしれないけど、これ別解というか、
はい、
実際あるパターンは、あの予備じゃないけどスペアというか、
はい、
これ実際に、
はいはい、
実際にこう演奏してる人でもこの1本しか持ってなくて、こいつを修理出してる間の楽器がないと、で仕事とかでやってる場合はそれがマジで困るから最近別の楽器も買うようにしたみたいなケースも多分あるんだよね。
まあそれはまあもうそれに対しては何にも、あ、もうあれ、それはもう全然いいというかしょうがないというか、
うん、問題は
そう、問題はあのここの音が違うんだよって言って買っておきながら片方を全く使ってないとか、そういうケース。
ちょっと批判が具体的すぎやしねえか。
いや具体的というか、だってなんか別になんか誰を思い一回思ってる、全くそういうのはないっす。なんかそういう知り合いが近くにいるわけでもないからなんだけど、なんか起こりうる想定のケースとしてはそれじゃ、なんか
まあまあまあね、
こことここは違うんだっていう話なのに、なんか使い分けてないとか、
ああ
、もしかそういうなんか、まあちょっと上流の話に戻っちゃうけど、その、まあ、例えばジャズベプレベ持ってるけどプレベの音が好きだからもうプレベばっか使ってるとか、
ああでもそういうのあるかもね。
コンパスにしてもまあ4弦5弦持ってるけど、まあ、5弦の方がその音としての取り回しいいからもうそっちばっか持ってっちゃうみたいな。
はいはいはい。あ、でもある、いっぱいあるギターの中でやっぱ使用頻度偏ってる。
いやまあそう、まあもちろん多少の偏りがある分にはまあそれはそう当たり前なんだけど、それでなんか使用頻度激低の楽器が生まれちゃうと、なんか楽器にも良くないなっていう思いがちょっとあるんですよね。
はいはいはい。
やっぱ これを例えばなんわかりやすわかりやすいというか、例えばトランペットだったらもうこれが、まあ、吹奏楽始めたての少年のもとに渡れば毎日吹いてくれるだろうにこの人のコレクションになってるから吹かれずに玉のメンテナンスだけされて何年も放置されてるみたいな、その状況ってなんかあんまり誰も幸せになってない気がして、
あまあちょっと反省すべきところがあるな。
いやまあ それでと私ギター1本しか持ってなくて、その1本をあんまりほぼ弾いてないから何も言えないんだけど、手放すって話なんだけどまあ1本くらい1分の1だったら許してよって甘えてる部分はあんだけど、まあだからそう 2本3本持ってて、まず理由を説明できるに越したことはないというか、まあそうそれはそうなんだけど、そこの中で偏りとかをどこまでなんていうか自分の中で許容するかっていう話もあるよね。
うん、
まあちょっと見つめ直そうかなと、ちょっと今の話を聞いて思いました
。別に誰も何にも責めてるわけでもないし、もう全部自分にブーメラン、もう今こう後ろ振り返ると長年弾いてないギターが並んでる、私の家のギターのシンセなのが並んでる状況を考えても話だし、楽器だのシンセだのと思い出したけど、それで言うとプラグインもそうだよな。
ああ、
プラグインこそそうだよな、やっぱ。やれウェーブスまず安いから、まあ、シルバーだのゴールドだの買って、でこれでコンプだなんかリミッターだいろいろ揃いました。ただなんか噂に聞くとこっちが音がいいらしい、買いました、あイコライザーはこっちがいい、セールが来たから買おう、でも この用途だとこのコンプの方がいいらしいぞ、これも買っちゃおう、そういえば最近ウェーブス使ってないな、やっぱウェーブスじゃなくてこっちの方がいいもんな、でも結局なんか取り回しが良くていいウェーブスを使っちゃうよなみたいなね。
これはホライゾン。
まあそれで言ったら私ウェーブスホライゾンまで上げといて、もう今ウェーブス立ちとか言ってもうアインストールまでしてるから
そこまでいった。
もう何者でもないんだけど何も言える口ではないんだけど、でも前回もなんかそういう話ちらっとなった気がするんだけど、プラグインの方が実物がない分ちょっと立ち悪いというか、
あ
そこの同じ役割のもの何個も買うことに対して気づきにくいし、気づいたとしてもそこに対して罪悪感が生まれにくい、
はいはい、
場所を取らないから。
そうね、
だってコンプ何個持ってるプラグイン。
いやもう答えることできないです、なぜなら把握できてないから
そう、しかもそれを書く役割を、マスタリングの例えばオゾンとかも、オゾンと競合みたいなやつもなんか持ってたりとか
するだろうし、はいはいはいはい、
でまあイコライザーだのDSRだの、まあいろいろもうその役それぞれごとになんか2個3個持っててで結局用途だったらこれみたいな偏って使っててみたいな。だのなんかこっから先ちょっと半分想像だけど、なんかこんなプラグイン買ってんのなんか日本人っていうか、なんかこのいわゆるこの界隈だけじゃないかと思う節がちょっとあって、
それはもうそのセールのためにバカ詐欺してね、
なんかプラグインの名前とかで X とかで検索しても、なんか、日本語のポストしか引っかかんないときあって。
まあ、それは X の使用の可能性もあるけどね。
ああ、まあ。多分、あのそういう意味だと私、あの、一個、英語っていうか、言語を日本語にしてないアカウントもあったりするから。
あ、本当。
なんか、そこでもまあ傾向そんなに変わんなかったと思うから、なんか、まあ、もちろん、英語圏の人も結構やってる人は多いけど、ただそれでもなんか、特になんかマイナーなプラグインを調べようと思って日本語しか出てこないみたいなこと結構あってる気がする。
ああ。
なんか、プラグイン買う、まあ、やっぱ、日本が世界に誇る文化、やっぱオタク文化、ニアリーコールで、まあ、いわゆるコレクション的な文化と、はい、そのプラグインをこれ買う、コレクションするみたいなのが、じゃあなんか、奇跡的な噛み合いになっちゃってる気がしてる。
ああ、確かに。日本人収集癖あるもんね。
うん。なんか、それ、いい悪いというか、まあ、むしろ、いいことでもあると思うんだけど。
うん。
ただ、それが、なんか、実体のないプラグインっていうものに対しても働いちゃってる気がする。
はいはいはいはい。
なんか、それこそ、前回だっけ、前々回だっけ、その、NI の、なんか、元凶みたいなこと話したときに、その、いろいろ、向こうのプラグイン販売業者とか、バタバタ倒産してるみたいな話も、なんか、全然、実感がないというか、もう、あれですもんね、その、なんか、プラグインセール情報サイトみたいなのを通知購読しとくと、なんか、めっちゃ流れてくるし、で、あれ、ね、X のそういうアカウントとか見てると、なんかめっちゃ反応もされてるし。
はいはいはい。
という状況を見ると、やっぱ、すげえ盛り上がってんのって、一部も一部な気がしちゃうんです。
まあ、そうね、そう。いや、それはまずそうではあるんだろうけどね。
うん。だから、まあ、実体なる楽器ももちろんそうだけど、やっぱこの、あれも、実体なるプラグインでもやっぱ説明がつかないやつ買わないみたいな、やっぱちゃんとそうしていくべきなんだろうな。
まあね。
本当は。まあ。それができてたら苦労はしないんですけど。
しないんですか。
もう、まあ、無料だって言って配ってるもライト版を拾って、ね、
拾っては、ね、
まあ機能拡張をするためにアップグレードしろみたいに出てきて、まあセール中だしいいかと思ってアップグレードして使わずに放置してるみたいなこともありますわ。
いや、そうそう、だからってわけじゃないけど、今頭を冷やして何にも触れずにいる。
それで、そういう意味だと、私もなんか、まあ、最近、いわゆる DAW での作曲をあんまりしてないっていうのもあるけど、最近はもう結構、全然、買ってないというか、買ったやつのアップグレーしかしてないかも、だから。でもあれな、最近、あの、インストゥルメント X だっけ、あれ、ちょっと気になるんだよな。
ねえ。
あのシンセサイザー V でおなじみ、
そう、
あの会社が出した、
いや、なんかすごいらしいみたいな話をめっちゃ
すごいらしいみたいな話をね聞きますよ。さすがに私の耳にも届きました。
あれだから私、まあ、ダウで作曲してって言っても結局あの譜面で作ってたりもするから、まあ、そっちにも使えるっぽい感じもするし。で、やっぱ、その、ポッドでの AI 会社じゃなくて、やっぱ、ちゃんと実績のあるところっていうのもあるし、 そういう意味で気にはなるけど、まあ、役割かぶってるんですよね、手元のやつと。まあ、でもノートパフォーマーだのは、各オーケストラ音源、アーロン・ベンチャーのとかぶってはいるからも。それで、これは違うからって言って、手を出しちゃったらもう。まあ、同じ穴の虫じゃなくて、もう先祖返りだから。
いやまあもうこの年にもなったし、ちゃんとこう厳選じゃないけど、そうい
やそうやな、あの
上手に買い物をしていきましょうよ。
そう、あのまあコレクションに走るなら走るでいいけど、それは実物でやりたいよね、やっぱ。
ああ
やるなら
で、なんか音楽についてはやっぱ本質的なことをやっていきたい。いいよな。
なんか含みがある言い方ですけど、お兄さん。
いや、私楽器のコレクションはその会議派だから。
ああね。
弾いてこそだろう。
まあそれ その一理あるというか、それが本来あるべき姿だしね。
そうだから本質的なことでお金を落としたいよな。
前回の話の結論の続きになっちゃう。まあそう、まあ、断捨離するにしてもそもそも買わないっていう選択が最も合理的で最も難しいところでもあるから、そこをなんかちゃんと決断できる大人になりたいですね。
うん、あの二人でいい大人になろう。
なんでその結論。
結論で。
いやまあまあまあ、なんか最初思い描いてたのなんか別の方向に決着した気もしなくもないけど、まあいいでしょう。
はい、というわけでこのラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデラひながらラジオ方々です。
はい、ご意見ご感想と、俺もこんなコレクションの人っていうような話も、メールで募集しております。メールアドレスとあとメールのフォームはメデラジのサイトのトップページにリンクのフォーム貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。
はい、そして YouTube へのコメントをぜひよろしくお願いいたします。メデタヒスヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒスヤカ、9月5日に行われた TYC ライブアット TYC、ご来場いただいた方々ありがとうございました。正直めっちゃウケました。
ここまでなんか堂々とウケた話をする。珍しいですね。珍しいラジオですねこれは。
いや温かい空気できて楽しかったです。TYC の次のライブは少し間が空きまして12月に予定しております。続報が出ましたら、X など、各種 SNS で、告知させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、めでたいの方は、まあ、楽器買ったみたいな話さっきしたんですけど、それがいつ世に出るのか要チェックや。はい、ということで、はい、曲の方いきたいと思いまして、まあ、ちょっと新曲のもろもろ紹介が終わったというところで、まあ、
ここに
流した曲を、はい、やっていきたいんですけど、まあ、せっかく、まあ、コントラバス的な話をしたんで、まあ、私が、うん、前流したそうオケ曲的なやつでいこうとは思うんですが、何を流したかっていうのはパッと分かんないんで、まあ、なんかこれでいっかってやつを流そうと思います。ではこれってそもそもなんか流したのかな、まあ覚えてないけど、まあ、まあもしかして初かもしれないし前流して
るかもしれない。曖昧だな。
弦楽五重奏のための変奏的前奏曲っていうやつがありまして、これ歴史的な話をする、まあ前も話したかもだけど、人生で2番目に作ったそういうなんかいわゆる 弦楽的な曲、
うん、
でも作った後にまあちょっとアレンジしたりはしてるんで、そのままズバリではないんですけど、なんでまあこれを流して終わりにしたいと思います。ではそうですね、まあ、これを聞いて書き始めたくなっているって人はぜひ楽器1本買ってコレクションしないように気をつけて、
はい、
別にコレクションしてもいいんですけど、やっぱ、
うん、
みんなに役割を与えられるように努めて
やっ
ていきましょう、
はい、ということ でやっていきましょう、
この曲を聴きながらお別れとなります。メタルジー175回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私メディサイト
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。